日程第1、行政事務一般に関する質問を行います。お手元へ配布いたしました印刷物の通り、一般質問の通告がありましたので報告いたします。朗読は省略いたします。ただいま報告いたしました印刷物の審査質問順序に従い順次質問を許可します。最初に1番、田中助一議員。田中助一議員、
それでは通告に基づきまして質問をさせていただきます。その前に昨日台風6号来て、それからまた今朝もですね、ちょっとネット開いてたら中部、長野県の中部ですか、震度3の地震があったということで、本当に普段ですね、この危機管理にかかる職員の皆さん本当に大変だと思います。改めて御礼を申し上げたいと思います。それでは通告に従いまして、質問1項目ですが、行いたいと思います。発災時におけるつながる防災の構築についてということで質問をさせていただきます。市町村防災対策の中で今最も必要と思われるものは何でしょうか。近年地震や水害、台風などの災害が増え、またその規模も増大しております。災害が発生するたび国は新たな方針を出し、市町村はその対応に追われています。すべてに対応しきれないうちに新たな方針が示される、そんなありさまです。今年から防災を考える上で重要な地籍調査を開始することになったことは大変喜ばしいことですし、これについても行政の職員の皆さんのご努力に感謝したいと思います。しかし原発が被災したときの避難方法ですとか、災害関連死の減少への取り組み、事前防災・減災への取り組み、被災した後の復興まちづくりを考慮した事前復興計画など多くの課題があることは認識されていることと思われます。しかし今大切なことは、国の方針も大切ではありますが、町独自の視点を持って対策を練り上げていく、そういったことが大切ではないかというふうに思っております。今回発災時を中心に伺いたいと思います。その際やはり大切だと思われるものは、被災や支援について誰も取り残されないこと、そして被災者と支援する人、そして支援する組織のつながりの強化だと思います。今後は避難所だけでなく在宅避難や分散避難を含め、被災者が地域とつながり続けるつながる防災、そういった考え方が必要ではないかというふうに考えております。発災時の局面について伺っていきたいと思います。まず発災時の地域初動についてです。すいません、通告には防災にはというふうに書いてありますが、これやっぱり発災時ですね。発災時には素早い初動が大切と考えています。いくら同胞無線で避難を呼びかけても行動を起こさない方、これいらっしゃいます。はっきり言ってですね、幅でもやってみたんですが、避難どうされますかみたいなことをやってみたんです。隣組集めて、集まっていただいて、そしたらですね、俺避難しねえんだって人もいたんですよね。こういった人も含めてですね、非常にこう対応大変だなというのは感じますし、とは言いながらですね、隣の家の人が避難するといえばですね、それがきっかけとなって、かなり多くの方が避難すると思われます。この場合ですね、自治会長ではなく、隣組長の役割がこれ非常に大切ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。また能登半島地震でもさまざまな避難先を被災者は選んでいました。これらの避難先と連絡を考えるときも、隣組長が大きな役割を果たしていくのではないでしょうか。発災直後の避難行動では、自治会長よりも隣組単位の声がけが重要になると思います。 町や隣組長を自主防災組織の中でこれからどのように位置づけ役割強化を進めるお考えでしょうか。で2番目に参ります。誰も取り残さない防災というところであります。自治会を基盤とする自主防災会が今の防災を、まあ、防災減災ですねというものを支えているという支えていると言っても良い状況だと思います。自治会を基盤とした自主防災会は重要である一方、自治会未加入者や自治会の未加入者ですね、外国人観光客の皆さんなど地域との接点が弱い方々への情報伝達あるいは避難支援、そういったものが課題になると考えます。町としてどのような対応を考えか伺ってまいります。また一人暮らしのお年寄り、要介護者支援、障害者、それから医療を受けなければならない方など、災害時は特に一人一人の対応が求められていきます。個別避難計画の策定なども進んでいるとお聞きしますが、この計画の実効性の確保ですね、例えばこの方々を誰が迎えに行くのか、夜間はどうするのか、家の鍵はどうなっているのか、それから誰がどういう輸送手段で、行うのか、そういった対応が必要だと思います。現在どの程度まで取り組みは進んでおられますか。3番目として、行政と地域の連携による災害対応です。行政の初動、今回の質問では地震や水害など区別せずにまとめてますが、特に地震の場合などはお聞きしたところ、震度4以上の場合は職員にメールで震度をお知らせする、そういう状況になっているとお聞きしました。一方、議会にも BCP 災害時の事業継続計画があり、行政と連動して動き出すようになっております。発災時には行政自身も被災し、情報共有が極めて重要となります。行政、議会、自主防災会、福祉協議、社会福祉協議会など関係機関との情報共有体制をどのように構築していくのでしょうか。また台風19号の災害の時、自主防災会連絡協議会はどのような役割を果たしたのでしょうか。猫の手も借りたい、そんな事態が生じている時、ボランティアの皆さんの力は大きく必要とされております。自主防災会連絡協議会の役割についてお示しください。さらに発災時には多くの被災情報が発信され、まあ、それを受け止める行政自体も被災します。大規模災害時には行政職員自身も被災し、人員不足が想定されています。例えば避難所開設は町の義務とはなっておりますが、避難所開設や初期運営などの準備を周到に行って、自主防災会あるいは自主防災会連絡協議会を中心に避難所開設、これが行われるようにする、そういった考え方はどうでしょうか。可能ではないんでしょうか。行政は発災時は被災情報の収集、応援の依頼、場合によっては県や国、自衛隊、企業や応援協定のある市町村などへの応援依頼、社協と連携しボランティアの受け入れなどに集中できる状況、これが必要だと思います。自主防災会、自主防災連絡協議会、社会福祉協議会等との情報共有体制をどのように構築していくのか、発災時をどのように乗り切るお考えなのか、それを伺いたいと思います。
須山総務課長。
おはようございます。
おはようございます。
それでは田中助一議員の発災時におけるつながる防災の構築について、まず1点目の発災時の地域衝動についてお答えをいたします。議員ご指摘の通り、発災直後は地域での助け合いが非常に重要となります。自治会長がすべての自治会員の被害状況や避難状況を収集するや把握することは困難であり、きめ細かな対応については隣組長の役割が大変重要と考えております。 特に安否確認や避難先の把握、継続的に連絡を取り合う場合においても隣組隊の対応が重要と考えております。町は隣組長を自主防災組織の中でどのように位置づけ役割強化を進めるお考えでしょうかとのご質問がありましたが、自治会を単位とし自主防災組織を編成していただいている中で、隣組長には隣近所の現状をきめ細かく把握し、横のつながりが構築されている強みを生かすことができる情報連絡班として活動していただくことを想定しております。引き続き定期的に開催している自主防災会連絡協議会や自主防災会向けの防災講習会などで、有事の際の隣組長の役割を自主防災組織はもちろんのこと、関係団体とも認識共有して強化を図ってまいります。また隣組単位の対応を機能させるため、普段から隣近所での挨拶の積み重ねや隣組や自治会行事に可能な限り参加するなど、平時からのつながりを心がけることも自主防災組織の強化、地域の防災力の強化につながることを発信していきたいと考えております。2点目の誰も取り残さない防災についてお答えします。自治会未加入者や外国人観光客を含めた来訪者の皆さんに対しての情報発信方法としまして、同ホーム線、公式ホームページ、 LINE などの方法により最新の避難警戒レベルや避難場所などをお知らせするようになります。外国人の方に関しては言葉の問題がありますので、町では公式ホームページの言語対応サービス、これは英語、中国語、韓国語、フランス語対応と今なっていますが、を利用し災害情報を発信したいと考えております。また令和6年度にはデジタルサイネージを来訪者が多く利用する小布施駅、小布施ミュージアム、高井鉱山記念館、小布施交流館、スポーツコミュニティセンターに設置いたしました。発災時は観光情報から災害情報に切り替えて発信できるよう整備しておりますので、有効に活用していきたいと考えております。デジタルサイネージにつきましても公式ホームページ同様に言語対応サービスが利用できます。その他町では来訪者が多く訪れる場所に観光情報をお知らせできる QR コードの設置を文化観光協会など関係団体と検討を進めております。デジタルサイネージ同様に多言語対応が可能で、有事の際には情報発信することを想定しております。これらの情報発信のほかにも、美術館などにおいては来訪者と職員の安全を確保する仕組みや二次災害を防ぐための自治体の指定避難所への誘導方法などを再認識したいと考えています。また一人暮らしのお年寄り、要介護者、障害者の方などに関係する個別避難計画の策定についての取り組みについてお答えをいたします。誰一人取り残さない防災を目指し、高齢者や障害者など自ら避難することが難しい要配慮者を対象に、一人一人の状況に合わせた避難時の行動計画が個別避難計画です。令和3年の災害対策基本法改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされ、指針では地域の実情に応じ地域の危険度の想定や要配慮者本人の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者の計画を作成していくこととされました。町は個別避難計画の作成方針について、千曲川と松川の浸水想定区域、土砂災害計画区域のお住まいで寝たきりなどの理由で自力での避難が難しい、または福祉車両でなければ避難ができないなど水害時に安全が確保できない人を作成の対象としました。この計画の作成は令和4年度から取り組んでおります。作成にあたっては要配慮者の同意を得た上で、状況をよく知るケアマネージャーやケアプランナーに作成を委託しました。本人、家族と話し合って作成をしているところです。現在31人の個別避難計画を作成しております。個別避難計画を作成した人の避難支援は町職員と町社協職員が行います。実際には水害が発生する恐れが高まり、 避難が必要と判断した場合には、事前に対象者に電話連絡し、福祉車両を使用するなど、個々の事情に配慮して、指定福祉避難所である健康福祉センターへの避難支援を行います。指定福祉避難所での避難中は、計画に記載されたよう、配慮情報に沿った支援を行い、心身の負担に配慮した支援を行うことに努めます。3点目の行政と地域の連携による災害対応についてお答えします。災害時の行政の初動についてですが、令和7年度に参集システムを導入し、気象庁からの地震情報などをもとに参集メールを自動配信できる仕組みを構築しました。最終連絡をいち早く伝えることにより、初動対応が迅速に行えるようになります。議員ご指摘のとおり、有事の際は町議会との連携は非常に重要でありますので、議会の皆さんとも相談させていただきながら、このような参集システムを利用した情報連絡体制の構築について検討を進めていきたいと考えております。自治会を対応した自主防災会との連絡体制については、自主防災会連絡協議会などで関係の皆さんからどんな方法が情報連絡しやすいのかなど、ご意見をいただきながら体制構築に向け検討を進めてまいります。台風19号災害の際は、各自治会で組織する自主防災会に関しては、公会堂の避難所開設や運営などを担っていただきましたが、自主防災会連絡協議会として横の連携については十分とは言えませんでした。水害では被災されていない自主防災会もあります。応援体制などについても想定しながら体制強化に進めていきたいと考えております。また発災時は職員も被災している可能性が高いため、避難所開設やライフラインの復旧などにあたる職員の人員不足が懸念されます。職員も年1回避難所開設訓練を実施し、少ない人数でも避難所をスムーズに開設できるよう訓練を行っておりますが、被害状況などにより不安な部分もあります。自主防災会の皆さんには、発災後公会堂などを一時避難所として開設いただくようお願いしており、防災倉庫を併設している基幹避難所、これは文化体育館、総合体育館、中学校体育館、トレーニングセンターになりますが、の開設ができ次第、必要に応じて避難する方法を想定しております。避難所開設後の運営については、自主防災会に協力依頼しておりますが、自主防災会の皆さんに基幹避難所の開設をお願いすることは、現実的にはクリアする課題も多く、難しいのではと認識しております。合わせて関係団体である自主防災会、自主防災会連絡協議会、社会福祉協議会などの関係機関との情報共有体制の構築についてですが、現在関係機関である社会福祉協議会とは、先ほどご説明しました参集システムに登録をいただいており、発災後すぐに情報が届き、迅速な初動体制につなげることが可能であり、災害対応時においても双方向の情報共有も行うことができます。ただ自主防災会連絡協議会との情報共有方法については、メールや携帯電話、同方無線などの共有方法となります。有事だけではなく、平時の際の自治会と町との情報共有方法についても課題として捉えており、現在町と自治会はもちろんのこと、自治会と自治会員が双方向で情報連携できるアプリの導入について検討を進めております。自治会の現状やニーズを把握しながら、新たな情報共有を構築することで、地域の防災力の強化につなげていきたいと考えております。以上になります。
田中輔一議員。
はい、ありがとうございました。ですね、今回の質問ですけれど、まず最初の発災時の初動体制についてはですね、 まあ、つながるためには隣組が一番こう重要なのじゃないですかっていう話をさせていただいてると思ってます。でちょっと伝わってないかもしれませんけれど、例えば自治会長、東町なんかは何百件とある自治会長さんがその自治会の避難状況を把握するっていうのはほぼ不可能だと思います。まあね、幅60件ですけれど、その60件ですら結構大変なものがあります。で事前にですね、隣組単位で、どういったところに、もしいざという時はどういったところに避難するんですかみたいなことはちょっとやらせていただいたんですね。先ほどお話しした通りです。でその中でやはりしっかりそこのところがつながってるとですね、いわゆる逃げようっていう話もそうですし、それから避難先ですよね。ご存知の通り、避難所に来る人、それから親戚に行く人、で中にはホテルっていなかったですけど、ホテル能登ではいますよね。それからハウスの中に逃げた人みたいなことがあるんですけれど、それぞれでどういう情報、どういう状況になっているのかっていうのをしっかりその隣組長だからこそ把握できるという部分があると思います。でそれはその後のいわゆる避難支援っていう場合もですね、非常に重要になってきて、何が足りませんかといったときに、例えば LINE かなんかつながっていれば、これとこれとこれが足りませんよ、すぐに伝わる。で自治会長はそれを単純に集計して町で流すだけという話になってくるわけですよ。でやはりいわゆるその地域から、他の親戚のお宅へ行ったからって言って避難者じゃないっていうことはないわけです。でその避難されたところからまた今度じゃあこれから家屋が避難を受けてるから、じゃあみんなでその一斉にこう写真でも撮って被害状況を把握しましょうみたいになった時もですね、やはりそのお宅の方へ連絡をして、でその中で勝手に入るわけにいけませんからね、それで連絡を取った上でこうしっかりと写真を撮って被害状況を、報告していくというようなことにつながりますし、まあ、そういった細かなですね点をきちんとまとめられるのは隣組長ではないかなと。でちなみに幅ではその話し合いをしたときにですね、一つ の隣組は LINE のグループを作りまして、今ではそのいろいろなね隣組の会合だとかそういったものの通知はそれで出しているそうです。まあ、今後ですね、例えば自治会の負担とかありますけれど、そういったものも例えば回覧であればそういったものを流してやればいいとかいうような形になると思うんで、しっかりとそこら辺のですね隣組もう少し詳しく位置づけをしてですねやっていただければいいのではないかと、より復旧ですとか、支援ですとかそういうものにつながるのではないかというふうに考えますので、そこら辺の考えを一点お聞きしたいと思います。また2番目の質問ですが、これはいわゆるそういう地域のつながりが強くなればなるほどですね、つながってない人っていうのはこれ心配になるんですね。でこれってどういうことかというと、いわゆる自治会に入っていない人についてはいわゆる自主防災会が避難所に行った時にですね、あなた今やってないじゃないかと、自治会に入ってないじゃないかみたいな話になるとですね、非常に居づらくなる。でそういったもの人たちをどういうふうにこうフォローしていくのかっていう取り組みは大切になると思いますね。でやはりなんていうんですか、そういった人たちのケアをしてあげないとですね、避難所行っても肩身が狭い思いをするみたいな話になってはいけない、そういうふうに思いますんで、外国の方については詳しくご答弁いただきましたが、未加入についてはちょっと、お答えが少し不足していると思いますので、その点についてお答えいただきたいと思います。また一人暮らしですとか要介護ですとか、この話ですね、これもですね、実は東日本大震災の時に、災害発生後の、死亡率、障害者だったと思うんですが、宮城県は他の県に比べて倍になったという話があります。通常を1とすればそれが発災後も 継続していくことが望ましいんですが、なぜ2倍になったかっていうとですね、いわゆるその時に進めていた在宅のやっぱり考え方、それが先進的に取り組んでいたっていうのの裏返しになったそうです。要はですね、在宅で介護を受けている人たちは、あるいはサービスを受けている人たちは、その発災によってサービスが受けられなくなった。だからそういったもののつながりって言いますかね、きちんとやらなきゃいけませんよという話なんです。で、今回そのお答えを聞いてますと、31件の計画、個別の計画をやってるという話なんですが、要介護度を持ってらっしゃる方は3000人以上います。で、要介護度5の方は300人以上います。で、それを考えたときにですね、小布施町、被災する半分として150人になったところでですね、31人の個別計画って本当に大丈夫だろうか。逆に言うとですね、もっと言うと、いわゆる医療を必要な人、それから他にも障害を受けている方、タイムサービスを受けている方は40何人います。で、普通のサービスを受けている方も50人以上いらっしゃると思います。こういう人たちのやっぱりケアをきちんとやらなければいけない。で、それは大丈夫ですかっていうことを聞いてるんですね。ちょっと31っていうのは少なすぎるような気もしますし、その手段についてもですね、やっぱり夜中蚊いなくて飛んでって一人暮らしだとか、一人暮らしのあれいますかね、起こすのかどうかとかいう話もあります。そういった点についてまだお答えいただいてないような気がするんですが、お願いしたいと思います。最後、行政と地域の連携についてです。これはいわゆる役割の再定義をしたらどうかということを言ってます。で、実際にですね、難しいというようなお答えでした。しかし、これはですね、役割分担をきちんと決めてですね、取り組んでいかなければならないものだと思うんですね。当然、法律的には避難所開設は町の役割というふうに決まってますんで、それにいや違いますということはできませんが、ただやってることがね、ほとんどもうできるっていう話になればですね、それはある程度お任せすることもできる。しかも半分、いわゆる協議会みたいな団体を作って、半分の自治会が被災しない水害の場合やなんかはですね、被災しなかったところが中心となって避難所開設を手伝うとか、そういった役割もできるはずではないかというふうに考えているんです。ですので、そういったことをですね、きちんとこう役割分担した中でやることによって、被災したとき職員が半分しか集まらない、能登の震災のときは1日に集まった1割っていうところもあったそうです。で、そういった人たちがいかに早くその災害の状況を把握して、県なり国なり、あるいは協定を結んでいる団体なりにしっかりと情報を伝えて支援を仰ぐ、こういったことができるためには、やはり役場の職員の負担を減らしておかなければならないんだろうというふうに考えます。その点についてもう一度不可能みたいな感じでしたが、もう一度お考えをお聞かせください。
須山総務課長。
はい、それでは、田中委員の再質問の、まず、1点目の、隣組の、位置づけの関係と、あと理事会未加入者の関係、あと3点目の役割の分担につきまして、私の方から答弁をさせていただきます。まず、隣組の位置づけについてですが、先ほども申し上げましたが、確かに細かな点まとめられるのは隣組長さんであるという認識は町でもそう思っております。先ほど答弁の中でもお話しさせていただきましたが、やはり日頃のからの関係性、それが非常に大事だと思っております。今回ですと5月31日には環境美化の運動ということで、隣組を中心に環境美化やっておりますが、そういった中でのやっぱり先ほどの答弁の中でも話しましたが、普段からのそういったお付き合いとかいいますか、そういったことが非常に大事になってくるかなと思っておりますので、また今ご質問ありましたように、そういった隣組長の役割の、 もう一回再確認といいますか、そういった点につきましては、これから自主防災会の講習会、6月に、役員の皆さん集まって開催させていただきますので、その中でも町として対しましても、その役割についての重要性は、お話しさせていただければなと思っております。あと2点目の、自治会未加入者のフォローということで、お話しありましたが、確かに自治会入られてない方、いざ有事の際に自治会の、公開ですとか避難所行った時、肩身を狭い思いをするんじゃないかというお話がありましたが、特に町としてはやっぱり、今先ほど情報発信やそういった方法につきましては、町のそういった道具お店に使わせていただきますが、その避難してきた時にそういった、肩身を狭い、そういったお話があった点につきましては、そういうことは多分、自治会によってはいろいろばらつきあるかと思いますけれども、一応そういったことは今のところ想定はしておりませんが、そういうようなことが懸念されるということも確かにございます、話としてはございますので、自治会の、加入については引き続き町としても進めているところではありますので、そういった災害の時には、非常に大事になりますということを、お伝えしながら、改めて自治会の、加入についても、呼びかけてまいりたいと思っております。あと3点目の役割の分担についてですが、こちらについても先ほどお話しさせていただきましたが、確かに水害ですとやはり被害を受けるところ受けないところにいろいろ状況が変わってきてなると思います。そういった中でやはり自主防災会の連絡協議会ありますので、自主防災会として、そういった被災を受けてないところは、できれば、応援ですとかフォローに回れるような、そういった仕組み作りというものも今後必要かなって思っておりますので、これにつきましてもまた自主防災会、講習会と、ございますので、そういった中でも改めてお話をさせていただければと思っております。以上になります。
町田健康福祉課長。
避難計画についての再質問があったことについてお答えいたします。先ほど31人という数は少ないのではないかという話でしたけれども、小布施町、ちょっと今日正確な数字は持ち合わせておりませんけれども、小布施町 の、 65歳以上の人口がおそらく3800人前後だったと思います。で、そのうち要介護認定を受けている方 の、 数字が600人弱ぐらいだと思いますので、そのうち要介護4とか5っていうような何らかのこういう避難に関しての支援が必要な方というのは100人以下ではないかと思っております。で、そういった方のうち、水害で、浸水が想定される区域にお住まいの、避難の支援が必要な方ということで31人というようなことで個別避難計画を作成しております。で、災害中に死亡率が2倍以上になったということですけれども、それ以降の教訓としまして、介護保険のサービス事業所で言えば BCP と言いまして、業務継続期間ですかね、災害が起きてもできるだけ早くサービスが継続、サービスの提供ができるだけ早く再開できるようなということで、事業所がそういったものを継続する、作成することが義務になっておりまして、私ども事業所には運営指導ということで事業所に行くことがあるんですけれども、そういった時にそういう個別避難、BCP というのを作成しているかどうかというのを確認しておりますので、事業所にそういったアドバイスですとかしながら、できるだけ災害の時にはサービスの提供ができて、こういった方への支援をですね、できるだけ提供できるような体制にしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
田中介一議員。
はい、ありがとうございました。ちょっと先ほど先場長からご答弁ありました自治会に加入者はなるべく自治会に加入するようにみたいなことはありましたけれど、多分そのこれがなくなるっていうことはない状況だとは思います。そういったことも含めてですね、今後やはりそういう方がいらっしゃるということを認識された上で、きちんとその災害対策支援という形の中で、そういった方々もきちんと避難できる、そういった体制を組んでいただけたらと というふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっとそれについて何かお考えあれば、お聞かせしたいとしていただきたいと思います。また町田課長ありがとうございました。一応介護サービスの件につきましては一昨年ですかね、去年の、あれです、成果説明書を見させていただいた中で、その時の数字を拾ってきています。ですので、ちょっと今認識の中に乖離がありますけれど、そこら辺のところはまた後で、お知らせできればしていただきたいと思います。これは後で結構です。ただ先ほどもお話の中に少しありました100人っていう数字が出てきましたけれど、もし100人だとしてもやはり31人で少ないのかなというような感じがしますので、改めてですね、しっかりそこら辺の、例えば横浜の5っていうとね、もうほとんど動かせないわけですよ。それをじゃあ避難所に連れてってどうにかなるかならないんだと思うんですよね。でそういったところの数字はきちんと把握されていると思いますけれど、把握していただいた上でですね、全て、滞りなくこう進むように、していただきたいと思います。それについてお考えをお聞きしたいと思います。
須山総務課長。
それではお答えいたしますが、確かに自治会未加入者の方、いらっしゃいますので、先ほどありましたようにいらっしゃる方は想定してということで、そんな方を支援できる取り組みということをまたちょっと検討してまいりたいと思います。また今現状地域防災計画にはそのことちょっと、書かれておりませんので、地域防災計画の中でもできれば、今言ったことを、決済するなどして計画の中でしっかり位置づけてまいりたいと思っております。
町田健康福祉課長。
個別避難計画については、介護者の方にですね、私どもからそういった計画作成とあと支援をすることの希望を聞いた上で、企画の作成をしております。で31人がやはり少ないのではないかということですので、受け止まりまして、私どもで、事前に、ケアマネージャーの方にこの方が個別避難計画の作成を希望する方なのかどうかだとか、支援が必要な方なのかどうかって確認した上で進めておりますので、そういった作業をですね、もう一度改めて精査して行って確実に把握して支援を進めていきたいと思っております。
大宮町長。
ちょっと補足で私からも少し2点ほどお答えをしたいと思います。一つ今総務課長からあったところ自治会未加入の方に対する対応ということでいうと、振り返ってみると令和元年の東日本台風の時もですね、自治会によっては非常に自治会の公会堂をしっかりと拠点にしてですね、支援を行っていただいたところと、なかなかそれが難しかったところっていうのもありまして、当然自治会未加入もそうですけども、自治会に加入されていても、なかなか自治会自主防災会だけではできないことがですね、当然公的な避難所の開設であるとか町として個別に対応していくっていうことは必要になってくると思っていますので、基本的にはですね、こう自治会に加入しているかどうかを問わず公的な避難施設での支援であったりとかですね、そういったところはしっかりと行き届くような取り組みっていうのは行っていきたいというふうに思っております。加えて個別避難計画については今町田課長からあった通りですけども、当然この個別避難計画単体の仕組みではなくてですね、毎年我々町としてはこう支援が必要な方っていうものを抽出して、大体それが600人から800人ぐらいの間で出てきます。そういった基準に基づいて、控除でですね、やっていく方っていうものをやっぱりこれあまり大風呂敷を広げすぎても町として対応できる限界がありますので、それを我々としてもしっかり議論した上で今この基準で31名というふうになっていると。ただそれ以外の方に関しても支え合い名簿っていう形でですね、地域にお戻しをして、こういった方がいらっしゃるので、できる限り共助でですね、支え合いをお願いしたいというような、そういう、いろんな段階を踏んでやっているということも一応共有させていただきたいと思いますので、またよろしくお願いをいたします。以上です。
以上で田中祐一議員の質問を終結いたします。